持続可能な社会のために、ゴミの減量と分別にご協力を。ゴミを減らし、分別して資源化することは、私たちにできる身近な環境問題への取り組みです。また、分別の誤りは火災の原因にもなるため、ゴミの分別は暮らしを守ることにもつながります。2、3ページでは、ゴミ分別のポイントと市の取り組みを紹介します。リユース、リデュース、リサイクルの写真が載っています。捨てるにも大きな負担、未来のためにゴミを減量。私たちの生活は大量の生産、消費活動によって成り立っています。一方で、使用済みの製品や不要品を廃棄する際には、焼却や埋め立てなどの費用がかかり、また温室効果ガスの排出など、環境負荷があることも忘れてはいけません。平成27年9月に国連サミットで採択された、持続可能でより良い社会の実現を目指す、世界共通の目標、SDGs、持続可能な開発目標の中では、ゴミの発生を減らし、資源として扱えるものを再利用することで、ゴミを大幅に減量することが目標の一つに挙げられています。市民の皆さんの環境意識の高まりによって、市内の廃棄物排出量は減少傾向ですが、さらなる減量へのご協力が必要です。下に市内の廃棄物排出量推移のグラフがあります。一人一日あたり事業系ゴミ除く、平成15年度 801g、平成20年度、平成25年度、平成30年度、右下がりに減少、令和5年度 579g です。正しく分別すれば資源に、ゴミ減量のためご協力を。丸1、資源の消費やゴミの発生を抑えるリデュース。丸2、まだ使えるものを繰り返し使うリユース。丸3、使用済み製品等を資源として再び利用するリサイクル。皆さんもご家庭ではこの 3R の取り組みをお願いします。また、蕨市と戸田市のゴミを処理する蕨戸田衛生センターでは、資源ゴミのリサイクルや一部粗大ゴミのリユースなどにも取り組んでいます。そのため、市民の皆さんが家庭のゴミを捨てる際に、正しく分別することがゴミの減量や再資源化につながります。まずは分別の徹底から、皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、安全安心課生活環境係、電話 443-3706。 資源物の分別ポイント、表があります。金属類、アルミ缶、スチール缶、スプレー缶など、アルミ缶やスチール缶のほか、金属製の鍋、フライパンなども含まれます。また、スプレー缶は爆発の危険性があるため、中身を使い切って穴を開けずに出してください。プラスチック製容器包装、プラマークのついているもの、汚れているとリサイクルできません。中身が残っているものや汚れが落ちないもの、プラマークがついていないプラスチック製品は燃やすゴミで出してください。ペットボトル、ペットマークのついているもの、ラベルとキャップを外して軽く洗い、潰してから出してください。色付きのペットボトルはリサイクルできないため、燃やすゴミで出してください。電池類、捨てるときは必ずセロハンテープ等で絶縁してください。乾電池、コイン電池、公共施設の赤い電池回収箱へ。市役所、各公民館、図書館、自治会館、生活環境係事務所、福祉児童センター。ボタン電池、公共施設の窓口で職員に手渡し。市役所、各公民館、図書館、生活環境係事務所、福祉児童センター。注意、充電式電池、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカト電池。資源物、消火器、バッテリーとして廃棄。リサイクルステーションの橙色のカゴ。充電式電池が内蔵された小型家電製品を含む。スマートフォン、携帯扇風機、電動歯ブラシ、加熱式タバコ等。 リチウムイオン電池などの充電式電池は、衝撃や圧力が加わることでショートし、発熱・発火を引き起こす恐れがあります。実際に充電式電池が他の区分のゴミに混入し、収集・運搬中や破砕処理中に発火する事例が全国で多発しています。ゴミ分別のルールをしっかり確認し、正しく持ち出しましょう。発火したモバイルバッテリーの写真が載っています。ペットボトルの水平リサイクルに関する5社協定を締結。1月27日、蕨市戸田市蕨戸田衛生センター組合は、明治グループ、サントリーグループとペットボトルの再資源化を促進するボトルトゥーボトル、水平リサイクルに関する協定を締結しました。4月からは回収した使用済みペットボトルが再びペットボトルに生まれ変わり、両社の飲料容器として使用されます。ご家庭でのペットボトルの捨て方は従来と変わりません。5社協定の写真が載っています。ポイント、水平リサイクルとは、使用済みの製品を同じ製品にリサイクルすることを水平リサイクルといい、ペットボトルの場合はボトルトゥーボトルとも呼ばれます。何度も繰り返しリサイクルすることができ、製造にかかる CO2 排出量を約 60% 削減できるなど、環境に優しい取り組みです。ボトルトゥーボトル、水平リサイクルのイラストがあります。